はい、毛水論入門第7回です。今回は、セクション13と14ですねの説明をします。セクション13、今 M を連結なリーマン対応体で PQ を M の点とで、オメガ、大文字オメガですね。それから T オメガオメガです。小文字オメガは、その大文字オメガの。P の件、P と Q を結ぶ、ピースワイスムース、パスで、それに沿ったスムースベクターフィールド空間を T オメガオメガと書いていると。これは復習ですね。ガンマを即視線とします。その、速度ベクトルがその曲線に沿って平行であると。で、エナージーファンクショナル、それの、クリティカルポイントとして、その即視線は特徴付けられると、お話ししました。で、ここではそのエネルギーファンクショナル E のクリティカルポイントですね、即視線ガンマでのヘッシアンですね。有限次元の時に考えたと同じようなヘッシアンを定義したいと。カルキュレートというか、トゥーデファインですね。イースタースターを定義すると。で、どうするかというと、W1、W2 というその、タンジェントベクターですね。T ガンマオメガについて、それを変分ベクトル場に持つような、変分、バリエーション。だから2パラメータのバリエーションで、U1、U2 で、U1 方向に W1、U2 方向に W2 を渡るような、その U1、U2 が00の時ですね。そういうものを、勝手に持ってきて、それを、E に代入したやつの、その、そうすると U1、U2 に関する二変数関数ができるわけで、それのヘッシアン、ですね。それで、定義してないと。いいですね。U1、U2 微分ですね。それがそのヘッシアンの W1、W2 を入れた時の値と。で、基本的になる、その、第二変分公式ですね。定理 13.1。その、変分を入れて、やった式の、U1、U2 微分、2分の1ですが、それが、第一変分公式という、似た感じですが、複雑になっていて、そのような風に表すことができると。第一式は、W2 と、あと、デルタ T というのは、W1 の T に関する共変微分の不連続性ですね。第二式は W2 とあとなんかある、W1 の2回共変微分。それから、カーバチャーですね。なんか入ってくる式になるという式です。2ページに、その、皆先生のレクチャーノートに沿ってますが、少し補って、書いてありますので参考にしてください。コロラリー 13.4 ですね。で、その第二変分公式があると、要するに、ガンマはもちろん与えて、それから W1、W2、与えてあげると、その、それに対してアルファバーですね。対応するアルファバーの取り方によらずに、ウェルディファインドで、しかもシンメトリックバイリニアファンクション、シンメトリックバイリニアフォームになると。ということは、定理 13.1 からはわかります。3ページ目。で、リマークですが、すぐ後で使う、ですが、W1、W2 が、両方 WW の場合ですね。その時は、その変分として、 その、対応するヘルムベクトルマが W になるようなワンパラメーターのバリエーションですね。で、それを入れてあげて、その、U に関する2回 B 分で得られると、まあ、いう、リマークです。まあ、そのテキストにも、解約証明がありますが、それを使うと、で、まあ、13.6 ですね。即時線ガンマですが、それがミニマルですね。最短即時線。その2点 PQ を結ぶ、長さが最小の、即時線であると。そういう場合に、そのヘッシアン、イースタースター、考えると、それは、ポジティブセミデフィニット。だから、マイナスの部分がないやつですね。退化してるかもしれないけど、とにかくポジティブセミデフィニット。インデックスは0と、いうことがわかります。証明は、その辺分、まあ、ガンマの最小性から、そのエネルギーというのは、その E ガンマ最小値になるので、その、異界微分というのは、必ず0以上になります。ですね。それで、だから先ほどのリマークによって、その、E スタースター WW っていうのが0以上になる。で、ポジティブセミデフィニットということがわかります。で、そのエグザンプル、まあ、数学者っていうのは一番極端な場合を考えたくなるので、P と Q が、まあ、一致していて、で、で、まあ、P を出発して、こう、ぐるぐる回って Q に戻るというのもあるわけだから、そういう即線もあるかもしれないんだけど、今、コンスタント、そこに留まってるというやつ、それはもちろんミニマル、なわけですが、まあ、その場合はもちろんインデックスというのは0になると。4ページ目行きましょう。セクション14ですね。M をリーマン多様体で次元 N と。あ、で、このセクション14では、ヤコビバの話です。その待機的なリーマン幾何でその即線を調べるときに基本になる道具ですね。ヤコビバの解説をします。M を、まあ、N 次元のリーマン多様体として、今まで通り、ガンマはジオディシック。で、J というそのガンマに沿ったベクトルバーを、考えます。で、その J というのがヤコビフィールドであるという定義は、その、イコール0があるけどですね。イコール0です。イコール0。はいはい。イコール0。ヤコビエクエーション。イコール0です。第二変分公式に、登場してたやつです。に、二回共変微分と、あと、カーバチャー。あ、で、イコール0というのがヤコビエクエーション。それを満たすと。で、まあ、そういう、方程式ですが、それを、その、まあ、ガンマに沿った平行なオーソノーマルフィールド。まあ、ガンマの最初の視点で、今、N 次元とか N 個のその、正規直行規定をなんか2に与えて、それを平行移動すれば得られるわけですが、それで、それを使って、その、ガンマ T という、JT というガンマに沿った、ベクトル場を、その P1 から PN という、フレームですね。そのままフレーム。アログガンマで、一時的に表して、ケース FI としますね。で、それを、一回、ガンマに沿って共変微分、すると。共変微分の性質からそうなるんだけど、まあ、そのシグマの中身の第2項は、PI が平行、パラレルベクターフィールドだから消えますね。平行性で。で、2回、もう1回共変微分すると。で、それで、その、要するに係数のところだけが2回 T 微分が出てくると。 それから、カーバチャーの方ですね。カーバチャーの方も、ゼイを、の式を代入して、計算すると、下から3行目みたいな式になって、で、それは、その、正規直行規定ですね。各、P1 から Pn との内積が全部0になるというのと、0というのは同じ条件。ベクトルが0。だから、そうですね。0という条件で、で、そこの、最後の行のその内積、ごちゃごちゃあるやつを A の JK と、T に関する関、T の関数ですけども、という条件になります。5ページ。そうすると、その、その、ヤコビ方程式というのは、そのような、ガンマに沿った、正規直行規定で書くと、を使うと、そのような2回の常微分方程式、連立常微分方程式になります。ですから、常微分方程式の一般論で、ヤコビーバー J というのは、初期値ですね。初期値問題。まあ、最初の点、パラメータ A とすると、JA という、まあ、ベクトルだから N 個の値を持っている。それから、それの、まあ、一回微分ですね。一回微分の値ですね。それで、まあ、F1 から Fn たちで言うと、その 2n 個のデータですね。それでユニークに決まると。うん。ということがわかります。で、ここでは、初期値問題ではなくて、境界値問題を考えると。つまり、PQ、2点、まあ同じかもしれないけど、とにかく PQ に対して今までのことを考えて、ガンマを即時点で、あ、これ、この AB は等しくないというのは、まあ、今までも仮定してたかもしれないけど、まあ、だから P と Q が一致している場合もそういうのを考えるかもしれないんだけど、そうは考えなくて、A と B は異なっているとして、ガンマ A イコール P、ガンマ B イコール Q とすると。で、その PQ、2点 PQ が、ガンマに沿って、強約ですね。コンジュゲート。というのは、ガンマのヤコビフィールドですね。先ほど説明した、2回の方程式を満たすようなやつで、その端点で、ゼロベクトルになっているような、やつで、ゼロでないだな、これ。ここも抜けてますね。ヤコビフィールドで、単点で0なんだけど、そのヤコビフィールドは0フィールドじゃないというやつね。それが存在する。大事なところ抜けてますけど、うん、という、そういう時にコンジュケートという。ただ通常はですね、単点で0と0とやると 2n 個の条件が課せられているので、まあ、ゼロに限るというふうに、まあ、通常はというか、なることの方が多いんだけど、まあ、そうではないというのがコンジュゲートという条件です。なんか肝心なところを抜けて、ね、失礼しました。で、で、その、マルティプリシティという、オブガム 4P&Q。だから PQ 決まって、それに関するマルチプリシティというのは、その、単点で0になっている、ようなヤコビフィールド、あ、こういうのは、ベクトル空間になるんですが、その次元ですね。その次元で定義します。だから、コンジュゲートだと1次元以上になる。マルチプリシティが1以上になるというのが、コンジュゲートという意味です。はい。 それとはまあ、それは一方でそういうのがあって、あの、薬味場というのを、で、を考えて定義される概念があって、それとは別に、即死線ガンマ、いろいろ間違えてますね。J じゃなくて、ガンマですね。即死線、曲線ガンマ、即死線について、ヘッシアン、ガンマは、あの、エネルギーファンクショナルのクリティカルポイントで、そこでヘッシアンを考えると。で、その、で、イースタースター、を考えて、それが、どれぐらい退化してるかですね。まあ、非退化じゃないと。退化してる、どれぐらいと。一方に、まあ、対象なんだけども、例えば W2 の方を2位に持ってきて、それとこうカップリングして、イースタースター取って0になっちゃうような W1 たち、これも、ベクタースペースになるわけですが、それの、次元を N とします。だからその、大文字の N が0というのは非対化という条件だけど、まあ、その、N をナリティオブガンマと、対価実数と言って、あの、ニューで表すことにします。6ページ。定理14ページ。その時にその、だから、ヘッシアンに関して定義されるその N という空間と、そうですね。その、その、ヤコビフィールド、ガンマ、先ほど定義したガンマのヤコビ場で、単点でゼロになるもの。まあ、そういう空間、それが1数と。で、したがって、その、ヘッシアンが、対価するという、あの、N、N が正という条件。その、右辺が、ゼロだけじゃないという、その、P と Q が構え沿ってコンジュケートというのが同時になると。で、ナリティと、その、マルチプリシティですね。別々に定義したものが1数という定理です。で、その、ヤコビフィールドというの、について、そのヘッシアン、ヘッシアン、の、その、N の定義出てくるやつですね。それに含まれるというのは、その第二変分公式。ガンマですね。ガンマがスムースだから、ガンマの速度ベクトルバーが、あの、連続であるというのと、ヤコビバということを使えば、定理 13.1 から、まっすぐ出てきます。で、逆は、まあ、ちょっとややこしいんだけど、その、N から W1 というのを持ってきて、それはピースワイスムースだから、こう、01区間を細かく分けて、それぞれスムースでやると。そうすると、やはり 13.1 を使って、その小区間の上では、W1 は、ヤコビバーですね。その、ガンマをそこに制限した即死線に関するヤコビバー、であると。で、しかもその W1 のその T に関する共変微分、ガンマに関する共変微分が、連続であるということがわかります。あの、ちょっと省略してるけどね。その、ヤコビエクエーション、あの、2回の常備方程式、イニシャルバリュープログラムのユニークネスから、W1 っていうのはちゃんとスムースに、つながって、あの、ガンマのヤコビ場になるということが分かると。まあ、こんな証明ですね。リマーク。その、ナリティっていうのは、まあ、0以上は当たり前だけど、N より C になります。N 以下というのは、あの、 条件、職種問題のその N 個の条件は課せられているので、まあ、N 以下というのはわかるし、その、で、その、最初が0で、その J0 が0で J1 の方が0ではないという1個はそのそういうのがあるというので、両方0になるやつの次元というのは、N より本当にちっちゃくなるというリマークですね。で、エグザンプル。例えば、まあ、M が、フラットの場合しか言ってませんけど、それが多いけど、フラット、ゆっくりと空間みたいな、やつですね。要するにカーバーチャーが消えてるやつという意味ですが、そうすると、先ほどやったように、ヤコビエクエーションというのは、FI に関する単なるその2回微分して0という条件で、FI はリニアな、一時式、t に関する一時式ということになります。うん、まあ、だから、その、だから、まあ、その、コンジュゲート、わかるように、コンジュゲート、ポイントというのは、どんな即時でもコンジュゲートポイントは持たないということで、その、ヘッシアンが非対化ということがわかります。7ページ目ですね。レンマ 14.3。これは、ここからは、そのヤコビ場というのを、その、ヤコビ方程式という2回の方程式で定義しましたが、その、変分における意味合いですね。そういう説明で、もしですね、アルファバーというのが、その、側線ガンマの、バリエーション、変分であって、その、ジェオデシックス測地線で変分していると。測地線、だから、そのマイナスエプシカルエプシロンのパラメータ U で、その各 U で、だからアルファバーカッコ U というのが全部測地線になっている、そういうような変分、の時は、その、変分ベクトルはですね、アルファ、だから、U 微分して、U を0と置いたやつですね。ガンマに沿ったベクトル場になるんだけど、ヤコビ場になります。それも、まあ、その次にあるように、定義を書いて、以前やったことですね。そこの数字というのは、今も使っているけど、カッコ付きの数字、9の2とか8の7は、その、もともとの三浦先生の講義録の番号で、丸したやつは、僕のその、講義ノートの中の番号と、うん、そのページみたいな風に使ってます。多分統一していると思います。で、まあ、その、ヤコビまであるということがわかります。で、逆に、レンマ 14.4、その2のヤコビ場というのは、そのガンマのジェオデシック測地線からなるバリエーションと。うん。だからもちろんガンマも測地線で、その測地線のバリエーションなんだけど、その途中も全部測地線、で動かしていると。そういう、題で。まあ、ここはちょっとデリケートなんだけど、どんな感じかっていう、そのローカルには、グローバルな話してるんだけど、ローカルには、その曲線ガンマに沿って、その側線、2点が、最短側線で結べて、その側線、の、その、視点とその方向ですね。方向ベクトルに関して、まあ、滑らかに、結べるみたいな、そういう十分小さな近傍というの、の存在を前に紹介しましたが、まあ、そういうもので、その、ガンマのイメージを、像を覆って、まあ、コンパクト性から有限項にしておいてるみたいな。 まあそういうふうにして、覆います。8ページ。で、それでその、まあ出発点0で、そのデータまでその、なんかある、その、性質のいい金棒 U に入っているとして、その時にですね、まあ皆先生、ここで満を持してというか、必要になって、記号を使ったみたいですが、ヤコビ場の空間、を、J、引き体の J オブガンマと、書くことにして、まあ、2N 次元ですね。2N 次元ですが、それを、まあ、その、今かん、十分小さなデータについて、ゼロデータで制限したやつ。まあ、それも、2N 次元ですが、で、それの、始点の、ベクトル J0 と終点ですね、J デルタ、を対応させるという、こういう写像を考えると、まあ、K というのはサージェクティブ、それから、L もサージェクティブであると。まあ、その、U というのを自分ちっちゃく取っているので分かります。それで、で、次元同じなので、K も L も同型、ベクトル空間同型写像ということになります。だから、で、そうすると、その、エプシロン十分小さく取れば、そのヤコビ場というのは、即死線の、によるバリエーションで、作れると。で、それ、そこは、ゼロデルタまでだけど、そこの、エプシロンを十分取り直、ちっちゃく取り直せば、それがゼロ1までに拡張、その、即死線を拡張できます。即死線によるバリエーションを拡張できますよと。そういうような説明ですね。こうなんかデリケートに議論すると、もう少し長くなると思うんですが。で、最後に、エグザンプル2。今度はフラットじゃなくて、M が、SN、N 次元球面で、P と Q が、まあ、北極南極みたいに、その、耐震点とします。で、即死線っていうのは大円ですね。で、P と Q を結ぶ大円、たくさんあるわけですが、それは、マルティプリシティが N-1 の、ガンマに沿って、マルティプリシティが N-1 の強弱点になります。で、これはその、まあ、高次元になると、こう、想像しづらいけど、例えばその、N が、2の、N が2の絵だけど、マルティプリシティは1だけど、その、大円っていうのをくるくるこの、こう、回りますよね。まあ、次元高くても、できて、その、PQ を軸とする回転を考えれば、N-1 個の H 独立なヤコビ場が作れて、レンマ14さんから、マルティプリシティが N-1 で分かると、となることが分かると。まあ、そういうことになります。以上です。